2007年ぐらいに、インディーで行こうという本、これ勝間さんが、ハンドルネームなんだっけな、麦っていう名前でですね、まあ、勝間って書いてあるんですけども、インディーで行こうっていう本、2007年だと思います。その本の最後のページのところに、まあ、著者名と、編集者とか、デザイナーとか DTP とかって、まあ、スタッフがの名前なんか入ってますよね。でそこにですね、プロモーションチームっていう、プロモーショングループかっていう記載があってですね、そこにまあ20人以上の名前が、まあ、アシスタントも含めてですね、ずらーっと名前が入っていて、すごいなと。一冊の本を売るためにプロモーションのスタッフが20数名いるということで、あ、これだけ宣伝、まあ、プロモーションに、まあ、時間もお金もかけて一冊の本を売ろうとしてるんだということを、まあ、その2007年のその本で、まあ、ディスカバー21の本ですけども、ちょっと頭の片隅にあったんですね。まあ、本を作るのはその著者と、まあ、編集者が、まあ、ほぼ全てやりますよね。でもその作った本を買ってもらうためのプロモーション活動、ここにその20名ぐらいの人が動いてるっていうのことに驚いたわけですね。で、それがちょっと頭にあったんで、いろいろそのベストセラーになった本とか、まあ業界内ですごい人気が出た本なんかを調べると、やっぱりね、プロモーションにすごい人を投入していたり、まあ工夫してるっていうことが分かってきたわけです。で、まあそういうことがちょっと頭の中にあったんで、で、まあその一昨年の暮れの電子書籍なんですけどもね、紙の本でそれぐらいプロモーションに時間もお金もかけて、人もたくさん使ってね、やってるわけだから、電子書籍の場合はもっとやんないといけないなと。電子書籍って、まあ、ハードウェアが必要なんで、音楽、まあ、音楽の場合はね、常にハードウェアが必要でしたけど、本は今まで買えばすぐ読めるものだったわけで、新たにデバイスを読者側に負担してもらうことになると。まあそういうことで、まあ毎回言ってますけども、まあすでに普及している、ハードウェアを電子書籍端末代わりに使うというところから始めるか、もしくは Amazon のやってるように、Kindle のような電子ペーパーの軽くて薄くて安くて、これ安くてっていうところが重要ですね。安くないと売れませんからね。で、そういうものを作って、もうばらまく。Amazon はね、すごいいい流れだと思うんです。読書端末を作って、でもそれは高機能にせず、どんどん安くしていく。機能はアップしていくんだけど、どんどん値段は安くする。で、先月、広告を表示させることで、さらに Kindle の値段を下げましたよね。ああいう形で、非常に安く、もうそれこそ9000円とか5000円ぐらいで買える。でもそこそこちゃんと、視認性抜群の電子書籍端末と。いうのを用意しといた上で、さらにそれでもやっぱり5000円もやっぱり出したくない、1万円出したくないっていう人の方が多いでしょうから、パソコンでもスマートフォンでもタブレットでも何でも見れますよっていう風にしてる。だからすごい Amazon のやり方というのは素晴らしい順番だなと思うんですね。で、次はタブレットを出すかもしれませんよね。今安い手軽に買える専用のデバイスを、しかも重要なのはパソコンが必要ないってことですね。最初に誰かにアカウント取ってもらえば、 Kindle 一つ渡せばもうダウンロードできるわけですね。電子書籍で売れてる、例えば売れましたと、でその買った人どれぐらい、例えば 80% ぐらいの人はもしかしたら 普段本を読まなくて、読む人ではなくて、みんなが買ってるからなんとなく買っちゃった、もしくはなんか面白そうだと、まあ、新規性を感じる、まあ、目新しさっていうのがあるんで買ってみたという人たちが圧倒的に多かった可能性もありますよね。ですからとにかくその当然ながら非常に少ない人を対象にしないといけないわけですよね。そのハードウェアを持っていてかつ電子書籍を買ってみようっていう人はすごい少ないと思うの で、そうするとそういう人たち、すでにデバイスを持っていて、で電子書籍ちょっと気になってる人たち、そういう人たちはどこに集まってるのということになりますよね。そうするとスマートフォンとかパソコンとか使いこなしてる人が多いわけですから、当然そういう人たちが集まってるのはコミュニティですよね。ネットのコミュニティ、まあ、ミクシーとかフェイスブックとか、まあ、ツイッターはリアルタイムでどんどん流れてっちゃうんで、ツイッターの場合はもう1日おきぐらいに流していかないと、そこそこ RT されてもどんどん流れていってしまいますから、まあ、そういう意味では、まあ、コミュニティというふうにはちょっと言いづらいと思うんですが、まあ、合わせ技でツイッターをフェイスブックとこう連携するとかね、そういうことになっていくと思うんですけども、つまりそういうミクシーとかフェイスブックコミュニティに対してアプローチしていかないと電子書籍売れないとだろうというのが一昨年の暮れの見方ですよね。で、デザインの未来というコミュニティの方で今電子出版部、こちらの方はまあ、紙の本の延長線上にある電子書籍ということで、何をやってるかといいますと、これはコミュニティベースドパブリッシングというふうにまあずっと言ってきてるわけですけども、まあ分かりやすく言うとコミュニティのに参加している人たちで、まあ共同で運用していく書店、本屋さんっていうイメージです。本屋さんなんですね。コミュニティが本屋さんだと。で、今やっている一つ一つステップがあって、今やってるのがその、まあ、紙の延長線上にある電子書籍なので、まずはですね、紙の本の魅力をですね伝えていきたいと。で、本もたくさんありますよね、過去の。まあ、本屋さんに今並んでる本もそうですけども、もう絶版になったものも含めてですね、ものすごい数の本があって、でやっぱりほとんどね目にしてないわけですよね、当然ながらね。よほどの本好きの人でもう当然ながらもう目に入ってきていない本というのはたくさんあるわけですよね。ちょうどですね、電子書籍メディア論のコミュニティの方で今まだ2冊ですけれども、ビデオでアップしてまして、でこれ例えば書評みたいな感じにするとですね、やっぱりちょっと敷居が高くなって、最初にね考えた時にコミュニティの構築っていうことで考えた時に、箱作りはちょっとやめようかなと思ったんですね。箱作りっていうのは、プラットフォームを作って、もしくはそのコミュニティという箱を作ってですね、どうぞ皆さん投稿してください、お待ちしてますっていうのは多分続かないだろうなというふうに思ってですね、例えばその書評みたいのを書きましょうっていうと、なかなか書評を書くっていうの大変ですからね。まあ得意な方もいると思うんですけども、これはね気軽にどうぞって言ってもなかなかできないので、それでまあビデオっていうのはまあその場で本を一つ選んでですね、それに対して、ここがいいとかっていうようなことをまあ言うだけなんでね。でこれ一人だとまたちょっと難易度高くなるんですけども、何名か集まって、自分のおすすめの本を紹介し合うっていうぐらいだったらですね、でそれをビデオで撮ってそのままアップするというぐらいの感覚、まあ、ファミレスで集まって、その本をね、まあ、一つの本をみんなで語ってもいいし、まあ、互いに紹介し合ってもいいんですけども、 まあ、そのあたり本当にごくごくシンプルなやり方で、で記事を書ける人は もちろんそれもむしろもうそういうものも欲しいと。だけども、まあ、ビデオで撮ってそのままアップする、でそんなような感覚で、まあ、今2冊私のおすすめので、そのおすすめの基準なんですけども、一応電子書籍のプランニング企画ですね、それに何かヒントを与えられるような、私の場合はどちらかというとインスピレーション系のですね書籍、あこんな面白い本があったんだと、これね私も結構アンテナを働かせて、大きい書店、時間があれば大きい書店に入ってですね、まあ、隅から隅までざーっとこう見ます。で何回もやっているんですけども、その度にね、あこんな本あったんだっていう発見があるわけですね。でさらに神保町あたりを回りますと、まあ、古本ですね、いい本があるんですね。でこれ行くたびになんか発見する、まあ、ブックオフなんかもそうですね。でそれを、あこれ面白い、面白そうだ、こんなすごい本があった、でインスピレーションガーッと受けるわけですね。でそれを、まあ、私はツイッターで写真撮ってこんな面白い本があったってやったりもしますけども、まあ、ビデオで撮ってどこがどう興味を持って、で、まあ、電子書籍のその企画の、ね、ヒントになるどういう部分なのかとかね、まあ、一言二言でいいんですけども、まあ、ビデオで撮ってですね、それをアップする感覚なんですね。でそうやって、まあ、本っていうのはもう無限にあってですね、でほとんどの本は見てないわけです我々はね。ででもちょっと注意して、まあ、ブックオフでもいいし古本屋でもいいし近所の本屋でもいいんですけどもね、ちょっとアンテナを働かせるとですね、結構いい本がねまだまだあるんですよね。でそういう本を取り上げていきたいと、どんどん。で電子書籍を作ってそこで売るというのは当然あってもいいんですけども、まあ、そこがメインではなくて、まずはその本の魅力というのをこう増幅していくと。でその上に今電子書籍というレイヤーがあるというそういう見方なので、まずはコミュニティベースドパブリッシングの第一フェーズというのは、本を紹介し合う、本の魅力を再発見する、ディギングする、こんな本見たことないでしょうと、あすごいねというような空気を作っていく。でそうするとね、インスピレーション系の本なんかはやっぱり電子書籍作るときに、まあ、企画をね立案するときにすごいねやっぱりヒントが出てきますよね。でそういったものをちょっと今紹介しています。で例えばね、今これから、Facebook にアップしようと思ってるのは、東京の町工場っていう本なんですけど、これ来庁者の本です。で47人ぐらいのですねフォトグラファーの方々が東京の町工場にそれぞれこう散ってですね、で、まあ経営者に話を聞いてそれを記事にしてるんです。でフォトグラファーの方々なんで写真はすごいいい写真が揃っています。でそのフォトグラファーの皆さんがあの記事を書いてるんですよね。でこれが素晴らしい本になっていて、まああのコミュニティの方でちょっとビデオアップしますんでちょっとどんな感じか見ていただきたいんですけれども、まず写真集じゃないですね、あの単行本なんですけども、カラーで、まあ、半分半分ぐらいですね、記事と写真が半分半々ぐらい で非常にあのやっぱりね題材がいいです。町工場の経営者の方々ってねすごい癖があるんですよね、いい意味でね。だそういう方々を取材してるからやっぱりなんかこだわりみたいのが見えてくるとか頑固さみたいなものがね感じられていて、それでいてその写真がまた素晴らしいんですよね。でその写真を撮った人が記事を書いてるのでかなりねあの違和感なくこう伝わってくると。でそれが何十種類もあるわけです、東京の町工場という、まあ、本の題名通りにですね。 でこういうその取材をして、何名かで取材をして、取材のレポートをそのまままとめて、その一貫したテーマでね、この東京の中の町工場みたいな統一のテーマがあって、でそういうものってオリジナルで電子でも出していけるんじゃないかなと思うんですね。題材次第です。 This program is brought to you by Display DVD